私たちは耳を持っています。また目を持っています。それは私たちの耳であり、目、あなたの耳、あなたの目である。しかしそれは同時に神の耳であり、また神の目でもあります。それらはあなたの救い主であり、作り主であられる方が作ってくださった器官であります。そしてそれらは神様があなたのためにそれをしっかりと保持してくださる、守ってくださる時にのみしっかりと働くのであります。聞く耳と見る目とは共に主が作られたものである。今日の箴言のこの言葉は私たちを驚かせる言葉であり、また喜ばせる言葉でもあります。それは私たちの持つこの体の部分、感覚を司る器官にどんなに価値があるのかということを明らかにしてくれるからであります。私たちの耳は、ここにありますようなボイスレコーダーとは違います。また目もカメラのレンズ、そういうものとも違います。それらとは作った人が違います。作り手が違います。このボイスレコーダーも、カメラも人間が作ったものです。また工場で大量に生産されたものでもあります。しかし私たちの耳や目というのは神様の創造の御業によって、言葉を変えれば神様の手で作られたものなのであります。皆さんも今耳を持ち、聴力を持って私の声を聞いています。またその目を持って私を見たり、また下を見ている人もいるかもしれない。前の人の後頭部を見たり、どっかよそ見をしている人もいます。この私たちが見たり聞いたりすること、この力というのは神様によって今支えられているんだ。実は目に見えない神様の支えによって見ること、聞いたりすることは成り立っているんだということ、このことを今日覚えていただきたい。そしてまた聖書では神様は最高の陶器師、器を作る人として紹介されることがあります。お椀とかお皿とか、そういう器を作る人ですね。そういうふうな方だと紹介されることがあります。その神様、最高の陶器師が作るものというのはどんなものなのか。それは全てが美しい、またそして全てが本当に役に立つのであります。その方が作ったものを見た人は皆感動するのであります。皆さんどうでしょうか。お茶碗とか器がですね、美しいんだけれども、斬新な形をしているんだけれども、とても日常で使えないものであったのならば、あまり載せられない、そういうものであったらあまり意味がないですね。美しいけれども使えない。最高の作り手、陶器師であられる神様が作られたものというのはただ美しいだけじゃない、意味が本当にある、役に立つ、有益なものとしても作られている。私たちそれぞれが、私たちの体のどの部分がと言ってもいい、ここにいる全ての人がこの神様によって作られたのであります。今日はその私たちの体、特に今日は耳と目に注目をいたしますけれども、この耳と目がでは最高に役に立ち、そして最高に美しくなる時というのはどんな時でありましょうか。何をしている時の耳と目が一番良い、美しい時なのかというと、それはその答えは私たちを作ってくださって、今も愛してくださっているその神様について見たり聞いたりする時、その時が一番本当に役に立つ、そして一番美しくなっている。神様の言葉を聞くとき、神様を見るとき、そのとき一番あなたの目や耳は美しく意味あるものになります。私たちが耳や目を持つ その究極的な意味は神様のためなのであります。知るため、生ける神様の言葉を聞くとき、イエス様の言葉を聞くとき、一番その耳は祝福されていると言っている。その言葉の中でイエス様と出会ったとき、イエス様を見たとき、また見ると言ったら、またキリスト者の内側に生きるイエス様、それを見たとき、またクリスチャンはイエス様の体の部分ですから、クリスチャンがイエス様の体として生きているその姿を見たとき、その目、私たちの目は祝福されるのであります。もしイエス様を見たり聞いたりしない耳と目であるのならば、それは形だけの耳と目と言ってもいいでしょう。人間は皆耳と目を持っているんですけれども、誰も本当の使い方、それができなくなってしまったのであります。一番の使い方、神様の言葉、神様を見ること、それができなくなってしまった。それはあの創世記のアダムとイブの出来事の後からそうなったのであります。神様の約束を守らず、そして神様からそっぽを向いて、もう神様と聞きたくない、出会いたくない、見たくもない、隠れてしまった。そこから人は全て、そこの後から生まれてきた人は全て神様の言葉を聞いても聞くことができなくなりました。言葉を耳で聞いたとしても、頭に入ってきても、今度それを心で受け止めることができなくなってしまった。聖書には2000年ほど前のその時にイエス様を実際に見た人というのはたくさんいたことが書かれています。その目でイエス様を見た人たちたくさんいたのに、その見た人々はその方が神様であるということを分からなかった、見えなかった。弟子でさえ、イエス様にすごく近くいた弟子でさえ、本当の意味でイエス様を知る、見る、受け止めるということができませんでした。だから捨てました。見たけれども、言葉を聞いたけれども、誰もイエス様のことを見ることも聞くこともできなかった。今日のマタイによる福音書のところにありました、あなた方は聞くには聞くが決して悟らない、見るには見るが決して認めない、そういうものであった、この時代の人も。しかし私たちもかつてそうでありました。神様の言葉聞いても、なんだそれ、イエス様信じられない、神様がいるということを認めない、苦しいのに、苦しくて何か救われたいと思っているのに、求めているのに、主がわからない、救い主ってなんだ、理解できない、頭で理解できないけれども、またさらに言えば感覚的にも何だかよくわからない、受け止められない。それがかつての私たちの姿と言ってもいいし、イエス様を信じる前の私たちであります。罪人と言ってもよいでしょう。そのようなものだった。そのような姿だったのであります。見ているのに、聞いているのに、受け止められないというのは、それ本当はとてももったいないことなのであります。世界中に置かれている、まあ、最高の作り手が作られたもの、自然、動物、もういろんなものが神様によって作られているんだけれども、それを見ることができない、受け止めることができない、美しいものだと受け止めることができない、なんか自分のに利用できるもの、自分の利益になるものとしてしか世界が見えない、神様が作られたものとしては見えない。それはかつての私たちの世界の見方です。美しいものなのにそれがわからない、この世界が響かせる美しい音色も聞くことができない、ただの雑音にしか聞こえない、騒々しいものでしか聞こえなくなってしまう。風の音でも水の音でもいろいろな音も、あ、ただの音だ、何か振動しているだけだ、そういうふうにしか受け止められなくなる。何よりももったいないのは、私たちをどこまでも愛してくださるその主の御声を、思いも聞くことができない、その耳はもったいない、その方の御顔を見ることができない、それはもったいない。そのために作られたはずの耳と目があるのに、 本来の役目を果たさないまま人生が終わるのは実にもったいない。口だってそう。本当は愛を告げる、和解を結ぶ言葉を告げる、また主を称える、その言葉を口にしたとき、口は最も美しくなるのに、逆に汚す、傷つける、苦しめる言葉を吐く。もったいない。足だってそうです。自分のためじゃない、主のことを告げ知らせるために動く、移動する、その時最も足が美しくなると聖書は言います。しかしそれを自分のためにしか用いない。それをしないままのあなたの体、私たちの体は実にもったいないのであります。本当の意味でそれが使われる前に、そうならないまま終わっていいのでしょうか。もしそれらを味わっていないで人生が終わるのならば、本当の意味で目で見て聞くことができて味わうことができる、そのことをしないまま終わるのならば、人としてこの地上を生きる喜びの一かけらも1ミリも味わっていないまま地上での歩みを終えるということになってしまうのであります。そのままで終わらないために必要なこと、それは私たちの目や耳を新しくするということであります。新しく生まれる必要がある、生まれ直す必要がある。これが新生なのです。新生、新しく生きると書く新生。それは私たちが聞くこと、聞いていたこと、見ていたこと、それらが一度全部滅び、新しく聞き、新しく見るということが始まるということであります。これが感覚の生まれ変わり、今日の説教題になっています、感覚の新生なのであります。イエス様が復活された日の朝、あのマグダラのマリアはイエス様の墓ばかりを見ていました。空っぽになった墓を見て悲しんでいた。ああ、かつてイエス様こんな方だった、でも今いない、もう死んでしまった、そういうふうにそれだけを見ていた。その目というのは、見ていたのは墓、人生の終わり、死、また過去の思い出、過去、そして未来がない、その暗さ、絶望、そればかりを見ていた目があると。古い私たちの目というのは、そのような暗いものばかりを見つめてしまうのであります。やがてなくなるもの、過ぎゆくもの、そういうものばかりを見てしまう、それから過去を見てしまう。しかし復活の日の朝、何が起きたか。マグダラのマリアは、その墓とは反対の方向に立っておられたイエス様に呼びかけられて、言葉をいただいて、その方を見た。その彼女の目は何を見たか。復活を見た。死に勝ったその姿を見た。死への勝利を見た。希望を見た。光、栄光を見たのであります。その方を見た彼女は、喜びに満ち溢れたのであります。ここにですね、古い目で見つめているものと新しい目が見つめたものの違いが示されています。そしてある意味そうなる方法もここに示されています。どうなったら新しくなるのか、新しくなるために何が必要なのか、それはまず復活の主と出会う必要があるのであります。そしてその復活された主と共に自分の古い全てを、目も体も、人生も、その全てを捨てる、共に捨てるということが起きるので、もう墓に置いていく、置いて捨てていく。それが実は今日この後に行われる洗礼式でも起こる。共に洗礼を受ける者は十字架に共につけられて、イエス様と体の一部になりますけど、共につけられて共に死ぬ、その古い自分の全てを共にそこで死なす、そして復活の主と共に新しい体をいただく、一つになっていますから、洗礼を受けた後に全てが新しくなってそこで始まるのであります。それが洗礼で起こることなのであります。さらにその洗礼の時に、それだけじゃない、さらに与えられるものがあるのであります。ものと言ってしまうのはなんか失礼なのでありますけれども、賜物として与えられると聖書が語っているので許されるでありましょう。洗礼を受けるとき、その人には賜物として聖霊なる神様が与えられると 書いてあります、聖書。この聖霊なる神様が私たちの体を本当に新しくされる方であり、私たちの目や耳を、またそれらの感覚を新しくさせてくださる方なのであります。洗礼と同時に全ての体の器官とか感覚が聖霊なる神様によってもうその瞬時に新しくされる、新しくされて全部が素晴らしく見える、そういうことも起こるかもしれないですけれども、それあまりは起こりません。キリスト者となっていた歩みの中で徐々にそういうのが変えられていくというのが普通かもしれません。でしかし聖霊なる神様は自由な方でありますから、突然たちまち一瞬にして全て作り変えられるということももちろんあり得るのであります。それは異様なことではないのであります。それ聖書に書いてます。パウロの改心がまさにそうだったのであります。光と出会い、主と出会い、もう見えなくなったけれども洗礼を受けて目から鱗が落ちた、一瞬にして全てが見えるようになった、全て違うものに見えるようになった。それは感覚的にも全てが新しく、まあ、捉え直されるということが起こりうるのであります。たちまち一瞬にして、でその変えられたパウロがですね、こういう言葉を残しています。体は主のため、主は体のためという言葉を残しています。この体は主のためだ、それは分かることがあるかも。しかし主は体のため、主なる神様は私たちの体のために生きてくださるということもここで言った。主なる神様は私たちのこの体のために、また私たちのこの感覚のために、今も共に生きて、また私たちの内側でそれを新しくされようと働いておられる、そのためにも生きてくださっているということがこのパウロの言葉にあるのです。新しい感覚、新しい知覚、知ること、それを聖霊なる神様はが私たちに与えてくださるんだということを、そのことを私たちは希望に持ちたいの、希望、その希望を私たちは持ちたいのであります。クリスチャンが洗礼を受けたら最後、その後何も変わらないということはないのです。日々新たにされるのであります。聖霊なる神様が感覚の中に入り込むということを、まあ、言い表している教会の伝統的な用語法があります。これは神戸信仰教会の兄弟姉妹の祈りの中でもよく出てきます。それは油注ぎです。油が注がれますようにという言葉をよく祈りの中でも聞きます。これが実は感覚の中に入ってくるということと同じ、聖書では油というのは聖霊なる神様の比喩としても用いられます。つまり油注ぎとは、つまり主が今生きておられるんだ、主がおられるんだ、私と共におられるんだというその現実がですね、皮膚の中に油が染み通るように感覚の中に入り込む。頭で分かってるんじゃなくて、なんだか分かるという、聖霊なる神様が私たちのうちに入られるということは、その時から新しい感覚が動かされ始めるので、頭で分かるのでなくて、主がおられる、生きておられる、私のためにいてくださる、愛してくださっているということが感覚でわかる。それが聖霊なる神様がなさってくださることなのであります。あなたは備えられたその目や耳、鼻、口、心、それらの感覚で神様を知ることができるようになる。それをできるようにされるのであります。それがキリスト者が変えられていく、まあ、感覚、新しくなるということです。そうなるときというのは、実は私たちが生きてきた人生の中で、まあ、どんどん美しくなるときと言ってもいいですし、まあ、一番美しいときというふうに言ってもよいでありましょう。で、この新しい感覚、これを得るときの例えとして、ある、まあ、ドイツの神学者がですね、日本に来たときの経験、それを、まあ、紹介をいたします。でそのドイツの、まあ、神学者が日本に招かれた時ですね、お茶の席に招かれたそうです。でお茶の席、まあ、お部屋に入る前にお庭にまず招かれたそうです。そして最初にお庭にある、まあ、筑梅 まあ、手を洗うための、まあ鉢、まあ、水がそこにこう流れ込んできてですね、水が溜まっている、そういうつくばいでですね、そこから柄杓で水を汲んで手を洗うということをする。そういうことをして、まあ、それも新鮮だったそうなんですけれども、手を洗う。そして、その後部屋に招かれてお茶いただき、そしてその後にまた外の庭に招かれて、またつくばいのところに行って、また手を洗うということをして、まあ、これは不思議だな、なんでこんなに洗うんだろうなというふうに思って、素敵だなというふうに思ってたそうですけれども、まあ、そうではなくて、そこで言その時ですね、招いてくれた日本人が、そこで何か聞こえないかということを、その神学者に問うたそうです。いや、何も聞こえないというふうに答えた。そして、いや、もっとよく聞いて、よく見てみてください、というふうに言われた。よく見てください、聞いてくださいって言う。いや、それでも何も聞こえませんと、そういうふうに答えた。そしたら、こう言われたそうです。まあ、その、つくばいからこう、溢れ出た水がですね、その水の流れが落ちる、水が流れ落ちるところの地中にですね、陶器の壺が埋められている。これ、水金窟っていうんですかね。そういう、この、壺が埋められていて、石と石の間に染み込んで染み通って落ちた水がですね、そこに落ちるとき美しい音を響かせる、目に見えないところでいうもの、目に見えないところにあるんですけども、音がそこで水が落ちる音という音、その音が隠されているけれども、そこから聞こえるようにしている、それをそういうふうになった、そういうものがあるんです、美しい音を聞かせてくれるんですって言われたとき、神学者はもっとそこで深く身をかがめて、地にこう耳をつけるようにして聞いたら、はっきりと音と響きが聞こえた。そして耳も心も魅了されたということを言っていました。で、この経験というのは、私たちのこの感覚の神聖ということに似ているところがあるのであります。隠されているものについて、まず知らされる言葉が必要であって、それが与えられる。あ、ここにこういうものがある。聞いてみなさいという言葉から始まって、そこにあるんだという、そういう言葉が与えられる。そして、隠されているものに気づく。それはつまり私たちで言うと、救い主がおられる。復活の主がおられる。そういうふうな、その福音を聞く。いるんだということを聞かされる。で、聞いてみようとする。で、聞こえないかもしれない。いるんだということを聞かされる。そして、隠されていた復活の主と出会う。そしてその時、その事実、ああそうなんだという事実だけではなくてですね、今まで聞こえなかった音色が音色を聞くことができる感覚もそこで開かれているということ、それまでもそこにあったのに気づくことができなかった、聞くことができなかったことに気づかされる。で、実はそこに新しい感覚が開かれた、開かれた新しい感覚がそこにあるのであります。御霊によって感覚を新しくされると、昔からの変わらぬ音の響きしかないと思っていたその日常の中で、新しい音を聞くようになる、新しい旋律を聞き取るようになるのであります。昔ながらの世界の中に新しい、そして美しい神様の世界を見出すようになるのであります。復活の主と出会って、もうすでに御霊が与えられています愛する方々、その耳でもう一度この世界の音に耳を澄ましてください。新しい音と響きが聞こえてくるはずなのであります。その新しくされたその目でもう一度あなたの日常を注意深く見つめてください。新しい色、形、新しい意味がそこに見えてくるはずなのであります。主がお蘇りになり、御霊がもうすでに下っている。そしてそれは私たちの耳と目が、体が新しくなるためであります。主がお蘇りになり、御霊が下ってこられた、それは私たちだけでなく天と地、それが全て新しくなるためであります。今まで見てきた花が、木々が、海が、土が主の御業を示しているんだということ、そこの栄光に輝いているということに気づくはずなのであります。そこにある本当の真の美しさに目が開かれる。それを知ったのならば、賛美の歌が与えられるのであります。ああ、あなたが作ったものすべてが、 あなたが作ったすべてのものが作り手であるあなたを示す。あなたの御業を示す。そこにあなたの美しさがある。そこにあなたの美しさを見る。あ、すべてが新しく見える。あなたが私を救われたから。あなたが私を愛してくださったから、今それを見ることができる。聞くことができる。ハレルヤ。これが感覚の神聖なのであります。過ぎ去りなくなっていく世界の中で永遠のものを見る。愛する兄弟姉妹方、しかし私には何も聞こえませんと、そう言わないでください。もう今まで聞いたことありません。変わっていることなんて何もありません。そのままにしないでください。そのあなたはこれから開かれる感覚がある。新たにされる部分があるので、私はもう年を重ねて自分にもはや成長する部分はない、衰えるだけだと嘆かないでください。そのあなたの神の子としての成長は止まることがない。伸びしろがまだまだある。私たちはこの地上での最後の最後のその時まで新しくされ成長させられるのである。キリスト者として新たにされる分だけ何を得られるか。新たな感覚を得る。そして新たな感覚を得て気づくものが多く与えられる。そこで喜びと愛が増し加えられていく。そして主への賛美の声が昨日よりも今日、今日よりも明日大きくなっていくのであります。希望を持ち期待をしながら、私たちそれぞれに油が注がれますように祈りたいと思います。私たちは必ず変えられるのであります。最後に、牧師であるブルームハルトの言葉を紹介いたします。不思議な目を持った人々がいます。その目はすでに自然の中に、すでに自分が見るすべてのものの中に神の栄光を見るのです。自分の人生の中にもそれを見るのです。そしてあなたのご注意をも促したいのですが、ご自分の人生がしばしばどんなに悲しいものに見えようとも、もう一度それを見直してください。そうすれば至るところで神の栄光の片鱗を見ることができるはずです。永遠の片鱗を見うるはずなのです。そうブルームハルトが証言しています。あなたの体、あなたの人生、そこには聖霊なる神様が共にいてくださる。新しくしてくださる。荒廃しているように見えるその人生、真っ暗な絶望しかないように見えるその人生はそのままじゃない。あなたの体と同じように、復活の主のあの体と同じように新たにされる。栄光に満ちる。あなたの人生は永遠の愛によってすでに色がつけられているのであります。真っ黒じゃない、真っ暗じゃない。あなたはすでに主によって真っ白にされているのであります。そして白いだけじゃない、黄金の輝きを放つ勝利の栄光が、死に対する勝利者のその輝きが今あなたの人生を照らしている。どうか今ここにいるすべてのものに、そして今から洗礼を受けて新しく生き始める二人の姉妹に御霊が注がれますように、そしてすべての感覚が今新しくされますようにお祈りいたします。天におられる父よ、あなたが私たちを新しくしてくださり、またすべてを通してあなたを知ることができる、その感覚を私たちに再び与えようとしてくださっていますことを感謝いたします。もう変わらない、もう弱っていくだけだと思っている私たちに、しかあなたは新しいものを与えてくださいます。新しく知る喜び、味わう喜び、聞く喜び、見る喜びを私たちに与えてくださいますことを感謝いたします。どうぞこの世界を、自分の人生をもう一度見つめ直させてください。そこにあなたを見るはずなのです。あなたを見つめさせてください。あなたの声を聞かせてください。私たちのすべてを開いてくださいますようにお願いいたします。御霊注がれますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。